お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。これまで発酵食がたくさん出てきましたが、今日はどんな内容になりますか？
はい。日本で聞いてらっしゃる方は、って思うかもしれないですけど、オーストラリアは寒い季節に入りました。特に今私のいるのはメルボルンで、寒いんですよ。朝夕が特に。シドニーもどうですか、ユニミさん。
シドニーも全く同じで、本当に朝晩は冷え込みますね。
もうお鍋の季節ですね。
そうですね。もうすでに何回か登場してます。
そうですよね。まあちょっとそれもあってですね、はい、今日から世界の鍋特集、というのをやっていこうかなと思っております。
はい、いいですね。
はい。結構、日の時間もこう短くなって、もう、本当夕飯作るの焦ってしまうんですよね、実は。なので、やっぱ、お鍋ってこう、一番いろいろ入れられて、栄養満点の料理なんかなと思うんですけれども、多分こう、今日本から聞いてらっしゃる方は、寒い冬じゃないから暑いんですけどっていう方も、美味しくできる鍋だと思うので、ぜひちょっと今日、聞いてみてください。鍋って言っても、日本のこう、皆さん想像しているお鍋もあれば、まあ、英語ではホットポットっていうので、いろんなこう、世界には鍋料理っていうのはたくさんあるんですけれども、ユミさん、こう、ご自宅で、どんな鍋をいつも食べますか？自分で作られるのでもいいですし、もしくはこういう変わったお鍋を食べましたっていうのがあれば。
私は札幌出身なんで、石狩鍋をよく作ってます。
美味しいですね。
そう、だからサーモンと味噌とちょっとみりんも入れてちょっと甘くしてるんですけど。
なるほど。
あと子供たちにすごく人気なのがフィッシュボール鍋って呼んでるんですけど、我が家では。アジアングローサリーで冷凍のセクションに、このフィッシュボールの詰め合わせ
ありますね。
結構大袋で12ドルぐらいとお得なんですけども、が売ってるんですけど、お野菜とこれだけの鍋。
あ、でもね、わかります。私、あれでお味噌汁作った時、すごい人気でした、子供に。
優しい甘さになって、すごい美味しいんですよね。
だしも効きますよね、フィッシュボール。
うん、そうなんだ、だしも一切入れないで、もうフィッシュボールのパック、ザーって全部入れるだけです。
なんか逆に世界の他の国のものとかありますか？変わったお鍋みたいなのは。
私あんまりチャレンジャーではないので、その変わった鍋を食べたことはないんですけど、去年シドニーにできた鍋の専門店でしゃぶしゃぶをいただいたんですね。
はい。
で、食後のおじやをオーストラリア人の店員さんが作ってくれたんですけど、目の前で。で、鍋に残った出汁の塩加減を塩分計でこう測って、すんごく丁寧に作ってくれたんですね。
すごい経験ですね、それは。
で、我が家では、鍋のね、後の締めのおじやって言ったら、もう本当に適当に残ってるご飯を全部入れるみたいな感じだったので、すごい衝撃的でした、それが。
いや、多分ね、鍋の後にこう、おじやとして食べるっていうのが、こちらでも、お鍋屋さんがあるんですけど、中国系の。多分そこにたくさん日本人のビジネスで使われるからか、私も一回経験あります。最後にお鍋食べて、アワビしゃぶしゃぶだったんですけど、で、最後ラーメンか何かかなと思ったら、日本語でおじやって聞かれました。いや、だから多分ね、美味しいですよね。どこで食べてもやっぱりお鍋の後のご飯は。
美味しいんですけど、すごい繊細でびっくりしました。こんなに、こんなになるんだなって。ね、はい。
そう、まあ、オーストラリアではね、こういうちょっとね、おじやも食べられるんですけど、家でも、オーストラリアで簡単に買えるのが、あんこうですとか、もうすぐその季節になります。あんこうを使ったお鍋。あと、オーストラリアのラムなんかを使ったジンギスカン鍋も美味しいですし、これ全部、昔ね、SBS の日本語でやったんですけれども、白菜と豚肉のミルフィーユ鍋、そんなのも全部食べられるのが、あるんですけど、実はその先ほども言ったように、そのホットポットという名の通り、そのお鍋で作るのが全て、まあ、鍋料理というふうに捉えれば、実はたくさんの鍋料理が世界にはありまして、今日は第1弾ということで、鍋 in ヨーロッパ。ヨーロッパのお鍋を紹介していこうかなと思っています。
はい。
はい。で、まず一つ目がですね、私がちょっと大学時代に留学していたスペイン。そのホストマザーがよく作ってくれたんですけれども、コシードというスペインのお鍋です。以前、ちょっと中南米スーパーっていうのが メルボルンにありまして、SBS でも紹介したんですけれども、そこで結構材料が入るので、このコシードっていうのも家で作れるんですけれども、材料はお豆、豆類なんですけど、ひよこ豆が大体使われますね。それと、お肉ですとか、チョリソー、で、腸詰め、じゃがいもとか人参なんかこう、お野菜をすべて鍋で煮込んだ料理で、これは大体その沿岸地域のバルセロナとかバレンシアではなく、私の言ったそのバジャドリという内陸の地域だったり、首都のマドリードの郷土料理なんですね。で、これ本当に美味しくってですね、もう本当に全部煮込むだけなんですけれども、このお肉のチョリソとかの旨味がしっかり野菜や豆に染み込むので、最初にこの具材とスープを別にして、旨味がギュッと詰まったスープを飲むんですよ。で、このスープにちょっとこうフランスパンとかつけて食べるんですけれども、で、最後に煮込んでいた具材が大皿にボンと盛られるので、それをメインにしてワインなどを楽しむという、このコシードっていうのはね、本当に美味しいので、まあ家で多分、ちょっとこう検索すればレシピなんかは出てきますけど、もしチョリソなんか、スペインのチョリソなんか見つけたら、ぜひちょっとこれやってみたらいいと思います。はい。で、二つ目がですね、フランスのブイヤベースです。こちら結構日本人の方も食べたことがある方多いと思うんですけれども、こちらはフランスのもう人気な鍋料理ですね。で、全土の料理というより、実はこれ南フランス、漁師の町のそこの発祥なんですよね。郷土料理です。で、ブイヤベースってこう、ブイっていう沸騰して、沸騰したら弱火にする、アベッセっていうんですけど、ブイヤベッセっていうのが名前の由来で、だいたいこう、コシード、先ほどのスペインのコシードみたく、ずっとコトコト弱火で煮込んでいる料理です。これは、本当お魚なんかたくさん使っていて、先ほどのコシードみたいに、まずは煮汁であるこのスープから飲んで、で、その後に煮込んでいたお魚ですとか、貝、エビなんかを大皿に盛り付けていただきます。で、本場に行くと、大体こう南仏で好まれる、ニンニクたっぷりのアイオリソースですとか、ここに赤唐辛子とかを入れたソースが、大体こう机の上に置かれるので、それをつけながら料理にアクセントを与えて食べるのが、主流な食べ方です。で、もう一個フランスも美味しい。多分皆さんよくご存知だと思うんですけど、お鍋料理がありまして、それがポトフです。多分ポトフってユミさんもね、よく食べますか？お家で。
ポトフはよく作りますね。
美味しいですよね。これ結構日本人もなんかもう結構レシピで載っていたりするので、皆さんよく聞く名前だと思うんですけど、フランスのポトフって、牛肉を主に使うんですね。だいたいすね肉だったり、もも肉だったり、そういうお肉と、お野菜が一緒にこう煮込んでいて、それほんと家庭料理なので、あんまりこうレストランよりもどちらかというとお母さんが作るお袋の味的な感覚もあるんですけど、まあ、この鍋料理もそうですけれども、もうじっくりこうかけて、時間をかけて煮込んで旨味がたっぷり出る食べ、あの、スープがあるので、それを飲んでから最後にお野菜を食べる。それがこのポトフです。で、先ほど、ゆみさんもね、食べてらっしゃるっておっしゃってましたけど、大体日本のレシピって、ソーセージで作るポトフが多くないですか？
そうですね。我が家もソーセージか、もしくはチキンのドラムスティックとかですかね。
ああ、そうですね。我が家も大体、そうですね、ドラム、チキンを使うことが多いですね。で、ソーセージ、実はこれ、ソーセージで作るポトフっていうのは、実は違う国の料理ですごく代表的な料理がありまして、それがですね、実はドイツ料理なんですよ。で、皆さんなんとなく想像できると思うんですけど、やっぱり日本で食べているウインナーもそうですけれども、ソーセージってまあ結構ドイツがとても有名な国なので、私もドイツ人の友人宅に呼ばれた時に、このポトフ作ってくれたんですね。私最初フランス料理だと思っていたので、聞くと、いや、これお母さんがよく家で作ってくれるんだよって教えてくれて、その名前がアイントプフって言うんですけど、今日ちょっとこのアイントプフ、ドイツのポトフですね。これを家で本格的にこう簡単に作れるレシピをご紹介しようかなと思っています。
よろしくお願いします。
で、このレシピ、本当に皆さん、ポトフのイメージと一緒です。もうお野菜とソーセージを入れて、お鍋で煮込むだけなので、小さいお子様がいるご家庭でも、今日、パッとソーセージ買えばもうすぐに作れるので、ぜひ試してみてください。で、大体これ、材料が4人から6人分の、材料なので、ちょっと少し多めに材料を紹介します。まずソーセージですね。どんなソーセージでも美味しいんですけれども、もしドイツのですね、白ソーセージとかウインナーなんかが入れば、よりドイツの本格的な味になると思います。これをちょっと大きめがあれば、それを4、5本ご用意ください。で、お豆なんですけれども、豆類はひよこ豆ですとか、レンズ豆、そのあたりの缶詰をご用意ください。250グラムあれば大丈夫です。で、じゃがいもが4個。玉ねぎが1個、人参が2本、セロリが2本、そしてお好みでですね、スモークベーコンを入れるととてもコクが出ます。で、スープなんですけれども、こちらはブイヨン、洋風の大体コンソメなどを溶かしたスープ2リットル、ワインビネガーを大さじ2、バターを大さじ1、ローリエが大体1、2枚、塩コショウ少々です。で、作り方は、じゃがいもをまず皮で剥きまして、大きめに切って、水につけてアクを抜いておきましょう。他のお野菜は、ちょっとサイコロ状に形に切ると、煮込みやすくなります。鍋を温めたら、バターをひいて、玉ねぎ、人参、セロリを炒めたら、こうバターが全体に絡まった後に、豆類を入れます。次に、ブイヨンを入れて、ローリエを加え、沸騰させます。沸騰したら中火でコトコト、だいたい20分くらいですかね。煮込みましたら、じゃがいもを入れて、さらに15分煮込んでください。で、ソーセージはそのまま丸ごと入れてください。で、そこに、ちょっとこう、アクセントつけたいので、ワインビネガーを大さじに入れて、塩コショウで味を整えたら、最後はもう、ソーセージに火が通ったら出来上がりなので、これサワドゥのパンですとか、だいたいライ麦パンなんかご用意すると、それをつけながら食べると、とても美味しいスープの出来上がりです。いかがでしょ
美味しそうですね。あ、美味しそうです。
う？
もうなん
寒い
か、
冬にね、ぜひ皆さんちょっと作っていただきたいなと思います。
あれですか、優しい甘さのポトフですかね。
そうですね。本当ソーセージ、皆さんね、食べるポトフも美味しいんですけれども、ちょっとこう、ワインビネガーを入れるので、なんとなくこう、酸味がちょっとこう、パンチ効いてるんですね。なんですけれども、しつこすぎないっていう、それがすごくポイントですね。
ワインビネガーですね。
はい。
今度は。
ぜひ、ちょっと試してみてく
は
ださい。
い。はい。今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。